耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第812回5月11日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんは株主総会というとどんなものを思い浮かべるでしょうか。まあ、正直ね、株主総会出たことない人はね、ピンとこないですよね。まあ、僕もね、あんまり株主総会出たことないので、ちょっとピンとこないんですけども、まあ、実際決算報告があったり、まあ、進めてる事業の報告をしたり、また役員の入れ替わりを決定したりと、まあ、会社のね、重要なこととかがね、経過報告及びこれからこうしますというのが、まあ、決められる場所です。まあ、なのでね、株主総会がね、すごい、ああ、明日株主総会楽しみだなーって人は、そうそういないと思うんですよ。まあ、稀にいるかもしれませんけども。しかしながら、訪れる人みんなが楽しみにしていて、3万人もの人間が押し寄せる株主総会が実際にこの世にあるんです。今回はですね、その熱狂的に人を引きつける株主総会、そしてその中心となる投資の神様にスポットを当てた本をご紹介しようと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は X ナレッジより出ておりますジェフ・マシューズ著、黒は厚氏役、バフェットの株主総会という本です。まずは著者のご紹介ですが、ジェフ・マシューズさんはですね、公認証券アナリストの資格取得後、金融業界に入り、様々な会社で投資業務を学んできた方です。そして1994年ですね、ヘッジファンド、ラムパートナーズという会社を設立しまして、以来長期的な視点に立ってファンドの運営をされています。で、翻訳をされた黒は厚さんは、これまでにもビジネス、自己啓発、ノンフィクションなど、まあ、様々な分野の翻訳を手掛けている翻訳家の方なんですが、本の内容、まあ投資の神様といったらウォーレン・バフェットですよね。そう、ウォーレン・バフェットをですね、この著者のジェフ・マシューズさんが追っていった本です。バフェットについて、まあ、投資に詳しい方ならね、知らない人はいないと思います。世界最大の投資持ち株会社であるバークシャー・ハサウェイの最高経営責任者、まあ、11歳の時に初めて株を購入したのを皮切りに、今やアメリカの長者番付では必ずベスト10入りをするまでに至っています。そんなバフェットの会社バークシャー・ハサウェイが開く株主総会があるんですけれども、コロナ禍にですね、一風変わったイベントがありまして、株主がバフェットに思い思いの質問をして、バフェットがそれらの質問に答えるというセッションです。この質疑応答を目当てにですね、なんと3万人もの人が総会に訪れるんだそうです。なんかもうアーティストのコンサート並みですよね。で、この本はですね、著者のジェフ・マシューズさんが、その株主総会に訪れた時の様子を式のようにまとめた一冊となっているんですが、投資の神様は一体何を語っているのか、またそこから見えてくるバフェットの素顔とは一体どんなものなのかというのがこの本の見どころです。ではですね、実際にそのジェフさんが見たね、株主総会での質疑応答がどんなものだったのかをですね、まあ一部抜粋してドラマにしましたので、こちらをお聞きください。
では次の方どうぞ。
投資家として大成功するためには何をするべきですか？
手当たり次第読むことです。
この手の質問に対するバフェットのアドバイスは昔から変わってない。若い頃に本を読んだことが自分の投資技術を築き上げ、その後の50年間の成功の基礎になったと強く信じているからだ。
私は10歳の時にはすでにオマハ図書館にある金融という言葉がタイトルに入っている本はすべて2回ずつ読みました。私は76歳になった今も19歳の時に本で学んだ考え方を実践しています。
バフェットは特定の投資スタイルを進めることはない。いろいろなものを読むことで自分に合ったやり方が見つかるはずだとアドバイスする。
ピンとくるものがあったら、きっとそれはあなたに向いているはずです。そして少額でもいいから投資してください。本を読むだけではダメです。またなぜ自分は現在の価格でこの会社を買収するのかという題で一本の小論文を書けないようなら、100株買うこともやめた方がいいでしょう。
ありがとうございました。
次の方どうぞ。
10歳がお金を稼ぐには何をしたらいいですか？
私も10歳の頃よくそういうことを考えたものです。 私の場合は新聞配達で資本の半分を稼ぎました。どういうことがビジネスでの成功に関係しているかを調べた研究を読んだことがあるのですが、その研究によると、一番ビジネスでの成功と深く結びついていたのはビジネスを始めた年齢だったそうです。だからあなたはすでに周りよりいいスタートを切っているんだよ。
ありがとう。
はい、というわけで株主総会の人気の秘訣、質疑応答のセッションだったんですけども、本当にですね、バフェットはもう誰のどんな質問にも答えるんだそうです。質問する人の、ね、年齢とかもそうなんですけれども、質問内容もですね、投資以外のことでも答えてくれるらしいんですね。でどんな質問が飛び交ってるかはですね、こちらの本を読むとたくさん書いてますので、ぜひぜひ読んでください。で、次にお伝えしたいのがですね、ウォーレン・バフェットの素顔といった部分なんですけども、これはですね、著者がね、質疑応答のその休憩中に出会ったバークシャー・ハサウェイの傘下で働くビジネスマンとの会話がありまして、その中にですね、バフェットの素顔のヒントがありますので、この部分ドラマで聞いていただきましょう。
彼の下で働くというのはどういう感じなのでしょう。
四半期ごとに無茶なことを要求されないのがありがたいですね。
数字目標を達成させるためにバカなことをする必要がないし。
バカなことっていうのは売上の水増しとか。
まあとにかくいろいろさ。
それ以外にバークシャーに身売りして変わったことは。
何もないですね。
一つも。
ええ、一つも。全て以前と同じです。
私は彼らが先日したという買収について尋ねた。なぜ買収したのか、誰が提案したのか、なぜバークシャーはその買収に合意したのかといったことだ。
いい買収になると考えたのは私たちです。バークシャーにその考えを伝えました。
バフェットと会って相談は
一度だけ。
何を尋ねられました。数十億ドル規模の会社を買うかどうかの判断を下すとき、バフェットはどういう計算をするのか。私は内心ワクワクした。
私たちに会って、私たちの口から直接それが良い買収案だということを聞きたいだけのようでした。
なるほど。数字のことは何も。
数字についてはそれ以前にやり取りをしていました。
でバフェットは何と言いました。
いいでしょう。ではチャーリーと私で週末じっくり検討してみますと。それで買収が決まりました。
本人たちから直接妥当な買収案だということを聞いただけだったことに、私は好奇心をそそられた。そして心底感服させられた。話を聞かせてくれてありがとう。でも四半期ごとの売り上げのプレッシャーがないのは素晴らしいね。
ええ、素晴らしいです。ただもっときついプレッシャーがあるとも言えますね。
なぜ。
それはあの人をがっかりさせたくないということです。
はい、というわけでドラマでした。普通ね、買収の話となるとね、様々なファクターを吟味して決断を下すものだって皆さんも思うかもしれませんけども、バフェットはですね、やっぱり根底にある人間を見てるんですね。バフェットの投資スタイルを知ってる方にはですね、ああなるほど、やっぱバフェットだなと思ったかもしれません。で、こういったね、バフェットの人柄は、やっぱ傘下で働いてる人たちにとってはですね、嬉しくもあり、またプレッシャーでもあるという、いい意味でのね、プレッシャーがかかってるんじゃないかななんて僕は読みました。はい、というわけでね、2つほど紹介してきたんですけども、こちらの本ではですね、このようにバフェットという人間に客観的な視点から迫って、投資の神様が何を考えているのかっていうのを解明しています。客観的と言いましたけど、それはですね、著者のね、ジェフさんがですね、本当客観的な視点にこだわってまして、バフェットをね、その神様みたいに見ないでね、良い点悪い点っていうのをきちんと挙げてるんです。なのでね、バフェット全く知らないよって人はですね、ここから読んでもいいですし、バフェット知ってる人もですね、バフェットの悪い点とかって何を書いてるんだろうなって気になって読めると思いますよ。で、投資を知らない方が読むのはね、若干ハードルが高いかもしれません。経済や投資に興味がある方はですね、本当にお勧めしたいので、ぜひバフェットのことを知るためにこちらの本手に取ってみてください。というわけで書籍情報です。バフェットの株主総会、ジェフ・マシューズ著、黒は厚氏役、エクスナレッジより税込み1890円で発売中です。 はい、というわけで今回の新刊ラジオいかがでしたでしょうか。あのバフェットのお話だったんですけどもね、あの硬い本かなって思ってる方いらっしゃるかもしれませんけども、今回の本のですねちょっと注目すべき点は、著者のジェフさんとですねあと役者のクロワさんのね多分あのうまさなんでしょうけども、その株主総会に行くまでの描写がねなんかちょっとした紀行文みたいでですね面白いです。だからジェフさんがどんなことを感じたのかってのがですね日本語に訳されてるんですけどもなんかきちんと感じます。というわけでね、まあ、読み物感覚で、読むということもできるんですけども、まあ、あくまでね投資とビジネスに興味がある方じゃないと、本編のねあの肝となる部分がつまんなくなっちゃうかもしれませんので、まあぜひですねあバフェット名前知ってるけどどんな人かしわかんねえんだよななんて学生さんはぜひこちらの本読んでみてはいかがでしょうか。といったところで、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。